日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはず。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2011年1月放送、日本長寿企業の番外編です。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのはオーディオ機器ブランドデノン。お話をお伺いしたのは株式会社デノンコンシューマーマーケティング代表取締役社長本田元久さん。今回はオーディオ機器の変遷などを教えていただきました。
日本長寿企業。
我々は創業当時ですね、当時は単にその録音して再生するという、そういったような機会であったのが、どんどんどんどんやはりお客様のニーズっていうのがより良いものをという、人間の本来の持っている本能に導かれているということでしょうね。その音の良さの流れっていうのが今のオーディオ業界の流れになっています。ですからレコードの盤にしても高音質録音だとか、あるいは我々のコロンビアの方でやりました PCM 録音というパルスで音を編集していくような、そういったふうな録音の過程の中での音の良さ、それともう一つは再生する側での音の良さというのを追求していくという作業がありました。それが一つは蓄音機から電気的にやっていくという流れももちろんあったでしょうし、従来は竹針だとか、あるいは鉄の針だとか、あるいはサボテンの針みたいなもので音を再生し、なかなか音がまとまらないという、そういったふうなもののジレンマから電気的にどんどんどんどん変えていく、最終的にはデジタルというそのデジタルの部分でノイズが入らないような PCM を応用した CD プレーヤーという、そういったふうな一連の流れがオーディオ業界の流れになっています。さらに今度 CD も単にそのデジタルでやればよかったというふうに最初スタート時点は思ったんでしょうね。ただそれは全然間違いであって、決して音の良さにつながらなかったんですね。それはなぜかというと著作権の関係で2万ヘルツでカットされてしまったというのが大きな要因になっているんです。でこの2万ヘルツのところをどういうふうにうまく架空で再現できるかという技術競争が、これがオーディオメーカーの競争になっていました。ちょうど当時 CD プレイヤーでお客様で今我々が約 40% 近いシェアを取らさせていただいておりますけども、これはやはり補完技術がお客様に認められたんだろうと思いますね。当時デジタルフィルターがありまして、16ビットでフィルターされていたのが、どんどんどんどんそのマス目を細かくいって20ビット、24ビットと今32ビットところまで拡張補正できるという、それとゼロクロス歪みっていう音の振幅っていうのはゼロデシベルで歪みが出てしまいますので、ちょうどそこをクロスするときにリンギングっていうその周波数の前後にすごくいやらしいノイズが出るんですよね。このノイズの解消っていうのが実は技術がありまして、それがうちの一番優れたところだろうと思います。そういったふうなその周辺機器というかオーディオの再生機器のいろんな部分、それとやはりアナログの部分ですから、トランスだとかコンデンサーだとかそういった部分の質の良さというのがどんどんどんどん進化していって、そして今に至ると。でただ今度はその今まで重い重厚なものからお客様のニーズが変わってきましたね。と言いますのはやはりその家の中がだんだんだんだん狭くなってくるだとか、あるいはオーディオの機械もすごくでっかいものが主流を占めていたんです。確かにそのマニアックな方は今でもそういったものを望まれるんですけども、マニアの方々でもやはり奥さんの目を気にして、この同じような筐体がでっかいのがドンとあるとなんかそのリビングルームにはふさわしくないみたいなのがあって、奥様のじゃあ目を盗んで購入してしまうだとか、デザイン的にあんまり違和感のないようなもの、買ってもわからないようなものを買いたいみたいな、そんなふうなそのお客様のニーズがどんどんどんどん変わってきてるんでしょうね。ですからやはりそのスペースっていうのがすごく重要な要素になってきます、ファクターに。でそうなってくるとやはり持ち運びだとか携帯だとか手軽さっていうのが、お客様のニーズのある重要な部分を占めてきている。 で、それで今のその USB メモリーのオーディオだとか、あるいはアップルがああいうふうな商品を出してきて、今はもう携帯とドッキングするような時代になってきたと、まあ、そんなふうな一連の流れがずっとあるんだろうなと思いますね。常にオーディオはいい音を求めるんだけども、あくまでもユーザーの方々と一緒になったその趣味嗜好の商品でもありますので、お客様の生活空間の代わりに応じて変わっていくというのもまた面白いポイントだろうなというふうに思います。
なるほどね。今専門的なことをちょっとヘルツの話とかしていただいたんですけど、こう聞く我々の、まあ、ユーザーのですね、耳も随分こう変わってきてる、超えてきてるということですかね。
そうですよね。それが従来当たり前だというふうにそのどんどんどんどん変わってきていますから、メーカーもさらに良い音、さらに良い音ということになっていましたね。大量生産あるいは高度成長の時にはその一点突破で良かったんでしょうけども、次の時代はやはりインターフェースの部分の使いやすさというところ、これが一つの大きなポイントになってくるんだろうと思います。ですから消費者の方々がどういうふうな音を望んでいるかというのもありますし、音が良いことはもう当たり前のことなんですね。昔はデノの音はこれだとか、デノの音はこれでいいんだみたいなのがありましたけども、そこでお客様は満足されなくって、音がいいのは分かったよと、じゃあ次は何ができるのみたいな、その次の何をっていうところがすごく重要なこれからのインパクトになってくる、そこに我々は一番努力をしなきゃいけない時期に入っています。
会社として蓄音機から始まって現在 USB まで来てるわけじゃないですか。
そうですね。
もう これ以上そんなに小さくはならないのかなというふうに思ってるんですけども、ここからまたさらに進化していくんでしょうか。
どうでしょうね。それはもうお客様の望まれる方向次第だというふうに思いますね。ただオーディオの面白さっていうのは単にその自己満足の世界だけでもないんですね。これね、自己満足というのはちょっと言葉がおかしいのかもしれません。見せてやはり自慢したいという要望もあるんですね。これね、ですから小さければいいというわけではないんですね。小さければもう見えない方がいいわけで、じゃあ見えなくていいのかとなってくると、そういうふうなニーズでもないわけですね。存在感があって俺は買ったよみたいな、そういうところもやはりお客様をくすぐるところでもあるわけで、そのバランスがすごく難しいですよね。
確かにありますね。なんか最新機器を買うとちょっと見てもらいたいっていうのありますもんね。
ちょうどそれは今流行りの薄型テレビでも同じことが言えて、プラズマディスプレイだって大きいのがいいわけですよ最初は。最初50インチだとか、もう普通の家庭ではありえないようなインチ数がガンガン出ましたよね。あれはプラズマテレビが、あるいはその液晶テレビを俺は買ったぜみたいなところが、やっぱり誰かに見てもらいたくって、ドンとリビングに置いてほらどうだみたいな、まあ、それがやはり人間のまあステータスなところも微妙にくすぐるんですよね。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回はオーディオ機器ブランドデノンパート3をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。